今日はイザヤ書の第5章です。このところではイスラエルの侮りについて語られています。一節に、私は歌おう我が愛する者のためにと、神様はこのブドウ畑の歌を持って自分がどれほど愛しているのか、しかしその結末というのが2節の終わりに出てくるんですけれども、ブドウがなうのを心待ちにしていた、ところが水ブドウができてしまったとあるわけです。そして4節のところにも、なぜブドウがなうのを心待ちにしていたのに水ブドウができたのか、それは7節を見ると、万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家、ユダの人は主が喜んで植えたもの。まさにそのブドウというのはイスラエルの家、ユダの人たちのことを指しているわけです。そして神様は一生懸命この世話をしてきた。4節のところに、何か私がしなかったことがあるかと言われているわけですけれども、一生懸命育ててきたわけです。そして神様が望まれたものは何であったのか。7節の後半を見ると、主は公正を望まれた、そしてその次に正義を望まれた。公正と正義を望まれたのに、残念ながらユダの国ではそれが行われない。流血、また悲鳴、言うなればそれは弱い者が虐げられるということであったわけです。なぜ神様が愛し、そしてまたユダの国をも守られたのに、どうして人々はもう流血と悲鳴を上げるような状況になってしまったのか。8節の終わりを見ると、自分たちだけこの地に住もうとしている。特にこの自分たちだけという言葉、もう自己中心、自分さえよかったら他のものはどうでもいいというような、もう全く愛に欠けた姿であったわけです。自分たちがどれほど神様に愛され、また手入れを受け養われ育ててきていたのか、それを全く忘れてしまった。そして彼らの姿っていうのは、11節を見ると、災いだ、朝早くから強い酒を追い求め、夜が更けるまでブドウ酒に身を委ねる者たち、彼らの祝宴には盾事とことというように、もう彼らは酒を飲んでもう酔っ払い、そしてまた享楽に身を委ねているというような、そのような姿であったわけです。そして12節の後半を見ると、彼らは主のなさることに目を留めず、見ての技を見もしない。一生懸命神様が守り、そしてまた育てているのに対して、もう見もしない。全く関心を払わないと言っているわけです。ですから私たちは本当に日ごとの生活の中に、どれだけ神様が自分を守ってくださり、そしてまた世話をしてくださっておられるのか。慰めを与え、また心を強めてくださる、そのことにどれだけ私たちは感謝を捧げているだろうかということを思わさせられるわけです。14節には、それゆえ黄泉は喉を広げ、果てしなく口を開ける、やがてはその黄泉、永遠の滅びに陥ってしまうということを神様は警告されておられるわけです。15節に、こうして人間はかがめられ、人は低くされる、高ぶる者の目も低くされる。私たちは高慢になりやすいものです。特に自分がもう神様によくしていただいている、それがずっと続くと、もうそれは当たり前のことのように思われるわけです。もうこうやってやってもらえるのは当然だ、もう自分が祝福受けるのは、もう自分が神様によって選べられてるから、他のものとは違う。そこに人間の高慢というものが生じてくるわけです。ところが16節見ると、しかし万軍の主は裁きによって高くなり、 という言葉が出てきます。神様はそのようなイスラエルを放ってはおかれない。必ず裁きが下される時が来るわけです。そして16節には、聖なる神は正義によって自ら聖なることを示される、やがてご自分が聖であり正しいものであるということを明らかにされる時が来るわけです。しかしイスラエルはどうであったのか。18節に、嘘を綱とし咎を引き寄せる、罪を引き寄せる者たちとあるわけです。もう自らがおごり高ぶり、そして神様が自分たちをこうされるのは当たり前のことだ、傲慢になり、そして彼らは主が望まれた公正正義を彼らは行わず、もう嘘とが罪、もうまさにこうした悪に染まっていくものとなっているわけです。そして自分たちは正しい知恵がある。21節のところを見ると、災いだ、自分を知恵のあるものとみなし、自分を悟りのあるものと思い込む者たち。もう思い込む、自分がそういう人間だ、素晴らしい、自願自願自賛しているっていうことです。しかし現実は全くそうではなかった。そして24節の終わりを見ると、彼らが万軍の主の教えをないがしろにし、イスラエルの聖なる方の言葉を侮ったからだと出てきています。彼らの最大の罪は何かっていうと、神を侮るものとなってしまった。そしてその言葉が、実は19節に彼らが言っている言葉があるわけです。彼のすることを早くさせよ、急がせよ、それを見てみたい、イスラエルの聖なる方のご計画が近づいて成就すればよい、それを知りたい。それはまさに神を侮る言葉であったわけです。まさにイザヤが一生懸命語っても聞こうとはしない。それだけ言うんだったら神様がそういうふうにやってみろと、彼らは嘘吹き聖なる方の言葉を侮るというような暴挙に出ていってしまったわけです。26節を見ると、主は遠く離れた国に旗を上げ、地の果てから来るように合図される。遠く離れた国、すなわちこれはバビロンのことを指しているわけです。そしてその国に地の果てから来るように合図される。そしてそれは急いで速やかに来る。27節見ると、疲れる者もつまずく者もいない、誰一人まどろまず眠らず、その腰の帯は解かれず、履き物の紐は切れない。もうすぐにそのバビロンはやってくるわけです。そして29節を見ると、その吠えた方は獅子のよう、若獅子のように吠えうなり、獲物を捕らえる、奪っていくと救い出せる者はいない。やがてバビロンが来て滅ぼされ、そして主だった者たちは捕囚となって連れて行かれ、そしてもう70年そこで過ごさなければならないということになるわけです。そしてそれはまさに神様の裁きの日であり、30節に、その日その民は海の届きのようにイスラエルにうなり声を上げる、地を見やると見よ、闇と苦しみ、光さえ雨雲の中で暗くなる。もう全く絶望してしまう、その様子がここに出てきているわけですけれども、私たちも神様を決して侮るものであってはならない。自分が今恵まれているのは当然のことだと言って高ぶってしまうと、同じようなことに陥ってしまうということであるわけです。私たちは絶えず主なる神様を恐れ、へりくだり、そしてまた神様に与えられている恵みが素晴らしいことを私たちは感謝し、そしてまた公正正義を行うものとさせていただきたいと思います。